はい、たくさんの人が集う元気で明るい大阪、千客万来の都市大阪を目指しまして、さまざまな事業に取り組んで元気に頑張って皆様方をご紹介しようというコーナーでございます。
大阪商工会議所では大阪で活躍した起業家の功績などを展示する起業家ミュージアムを運営しています。そこで今日はその起業家ミュージアムの方にお越しいただきました。
はい、ご紹介しましょう。大阪起業家ミュージアム事務局長、沖津敦さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まず柴田君は実際音
の、
ま、
実は僕あの、はい、大阪起業家ミュージアムに行った時に、はい、沖津さんにいろいろ案内していただきまして、
はい、ありがとうございます。
いいえ、こちらこそありがとうございました。
顔見してるということで、
いやありがとうございます
ということですね。
いや、はい、でその時に改めて思いましたけど、素晴らしいまず施設があるなと、起業家ミュージアムというのがあるなというのを感じたのと、もう大阪から本当に素晴らしい起業家の方が出てこられてるなという
こ と, ことが分かるということで、はい、そうで、まあ、改めましてね、ラジオを聞いてる方にこの大阪起業家ミュージアムだとどういうところかということをあの分かりやすく説明していきますか。
はい、あの大阪起業家ミュージアムは大阪商工会議所が設立運営する全国でも珍しい起業家を展示する博物館です。
はい、
あの起業家の人たちは一人一人事業を通じて社会にこんなことをしたい、そんな志がある。そしてこれからの世の中どんなふうに変わっていくのか、変化を読み取り先見性を持って挑戦する。挑戦すれば困難がある。その困難を創意工夫で自らの力で最後までやり抜く意思を持って成し遂げていく、そんな起業家精神を紹介している博物館です。
あの実際からでかい柴田君、
あのね、まず大きなパネルがありましてね、はい、でその方の写真があって、でそこからあのゆかりの品とか、あるいはビデオとか、あるいはこうイヤホンでね解説もしてくれたりするんですよ。だからはは、こんなに、まずこんだけいたかという105人の方ですね、はい、起業家の方展示されてるんで、こんだけ素晴らしい方がいたのか、ちょっとねこうワクワクしてくるというか、なんかあ嬉しいなっていう気持ちになってくるんですよ。
それもちろんあの各各各各のいろんな、うん、あの都市にはいろんな方いらっしゃいますけど、町にはでもあの大阪からこう始まって、あこれが形変わって今こんなになってるっていうのいっぱいありますもんね。
います。
はい、大阪発のやつはね、はい、そんなことも行けば一度に分かるってことですよね。
そうです。あの、はい、例えばのインスタントラーメンであるとか、はい、いろんなものがこの大阪から始まっている、それをあの一覧にしたあのパネルもあります。
ね、各業界ごとにですね、例えば職員業界で頑張った方とか商社で頑張った方とか、こんなに、ね、あの具体的に名前どこまで出していいのかあれですけれども、まあ行ってみたらびっくりするぐらい面白いです。
あの私はあの古きを訪ねて新しきを知ろうと言いますかね、はい、あのまあこれがあってこれがあるからいうことをちょっと知っとくと、なんか今の暮らしに役立つ時があるんじゃないかなって思うことが多々あるんですよね。時代は違いますけどね、それは起業家の方もその明治の頃の人もいらっしゃいましょう、いろいろいらっしゃいますけど、けどもちろんありますわね、見たり聞いたりして、ね、
であの時代は違っても場所は違っても、ただその中であのその発揮される起業家精神、これは今もやはり変わらないと思うんですね。はい、だからそういう意味でその教科書的にあの起業家の方々、この人たちはこんなことをやった、そしてそれを知って発揮していただけたらと思ってます。
はい、割と僕が行った時にあの実はね大木さんにも案内していただいたんですけど、はい、その後も行ったことがございまして、その時はこう割年配の方か、あるいはね僕と同じぐらいの、僕よりももうちょっと若いぐらいの人がね結構見に来てたんですよ。
なるほど。
はい、で熱心に聞いてました。だからこうちょっとねなかなか就職でどうしたらいいんだろうって考えてらっしゃる方も いはりますけど、ちょっとあそこでねもう一度こう一から頑張ってきた人たちはこういう人たちがいるんだと、上にまで上り詰めた人たちがというのをもう一回見直し見つめ直してほしいなと思う。
話ごろりと変わりますねけどね、実は僕あの、はい、3年間大学卒業して3年間サラリーマンやったんですわ。その時にね22の時に入社式の前に大阪にある大きな書店に寄りましてね、本を買おう思って、はい、新入社員諸君っていう本があったんですよ。山越智さんが書かれたんですけど、うん、それを読んだ時にとにかく会社に入ったら3年間は勤め上げてくれと、というのはわしの友人もいろいろ立派なやつがおるけれども全部サラリーマン3年やっとると、3年せんことには会社に義理を返されへんと、1年目2年目には使い物にならんねんと、でも君たちはお金もらってると、3年やってこそ初めて会社との関係がチャラになるから、それで辞めたらええってなことを書いてあったの、
はい、
僕それ守りまして
何が3年間やりましたもんね、
何があっても3年目だかん思ってい
やでも
義理を書いたらええ、
ですから磯部さんはほらサラリーマンのお話もこうやってできるわけじゃないですか、3年やったからね、
とんでもないです、
やっぱりそれあるわけです
よ、ね、そういうところで僕の大好きな、はい、あの続きなんですけど、この、はい、実はこちらの方でですね、起業家ミュージアムの中でこの起業家名言集っていう冊子出されてるんですよね。
はい、
これが僕素晴らしいと思うんですよ。
ありがとうございます。
最高ですね、はい、これはね、
これはね、あのなんていうかな、心の教科書になりますよね。なんか僕もそもいろんな起業家の方がそのこんな短い言葉で自分のね、その企業に対する、また商いに対するこう気持ちを込められておりますので、うん、いくつか紹介していただければ。
はい、あのそれではですね、はい、サントリーの創業者鳥井珍次郎さん、この方が言われた言葉でやってみなはれというのがあります。
やってみなはれ、
はい、
これ磯部さんも好きですよね。やってみな
はれ、なかなか最近言ってくれませんけどね、会社やってみなはれ、これどういうことですかね。
あの鳥井珍次郎さんはもともとワインを輸入し、はい、そして赤玉ポートワインを作ってワインで大成功しました、
はい、
でこれからは洋酒の時代になると、
はい、
まあ、洋酒の王様ウイスキーを日本で作ろうと言い出したんですね。
ほう、
でウイスキー日本で作ろうと言ったんですけど、社員の人はみんな反対するんですよ。
え、そうなんですか。
はい、
ウイスキーに合う水日本のどこにあるんですかと、うん、ウイスキーの作り方私ら知りませんよと、
うん、
ウイスキー何年も寝かさないと美味しくないですよ、うん、まあ、できない理由ばっかり言うんですね、うん、友人たちもみんな引き止める、うん、けど鳥井さん、これをやったら海外から買うんではなくて日本で作れる、それは日本人が日本人の味覚に合うウイスキーを作って、しかもウイスキーの産業を日本に広めることができるじゃないか、その広い産業を作れると、だからやろうよと。それでも反対する。お前ら何言ってんやと、やりもせえへんでできへんできへん言ってどうすんやと、まずはやってみよう、やらな分からしまへんでと、そういうふうに言われます。
なるほどね、これはね、
なかなかやっぱりさすがですね、トップに上り詰める人はこれ言えませんね、
先見の明と言いますかね、
やってみなはれ、
やってみなはれ言うてね、大体、うん、反対されますわ。
確かに、
あのあんまり気わざをするとね、
今のね沖津さんの言葉にもありました、できない理由を探すんですよね、ついついね。
そうそう
そう、あの社員の皆さんもそう、
あのマイナスから来ますからね、
マイナス、だからそこをいかにこう突破していくかという、やってみなはれ、
やってみなはれ、そういう上司がね、
うん、
世の中に蔓延しますとまた変わってくるんですけど、今はやめてみなはれですから、ちょっとやめてみなはれですね、そういう、
ま
あ、時代もあったんでございましょうけど、はい、そうやって一遍やってみなはれと、はい、やってみてあかんかったらやめたらいいやないかと、やりもせんねん、やや言うなと、いい言葉よ、やってみなはれ、はい、あと他なんか柴田さん気になったやつは。
僕ですか、はい、いや僕はもういっぱいありますけども、はい、どれいきましょう。例えば沖津さんが、気に入ってるお言葉とかっていうのはあるんですか。
あの日清食品創業者 の、 あの、はい、安藤桃子さんが
言われた、はい
はい、発明はひらめきから、ひらめきは執念から、執念なき者に発明はない、この言葉大好きですね。
いいですね、この執念なき者にはね発明はない、
はい、
その通り、いつも考えていることに、いやそれどんな仕事も一緒ですよね、それはこれほんまに、
はい、
いつもそのぼんやりしていつも考えとかことに、
そうなんです、
どうすればええんや、どうすればええん
してしまうな。あ、私の思い出しました、こちら、はい、日本ハムの創業者の大越義則さん、
はい、
逆境こそ我が道なり、どうですか、何
全く自分にない言葉、
あれちょっと待って、誰も反応しない、じゃあここいあの阪急阪神東方グループの小林一三さん、
はい、
出世の道は信用を得ることである、
うん、
あ、いけないな俺。
いや、まあそれが まさに名言です。まず信用ですよ、それは、はい、
信用だな。
人徳ちゃって言いますか、それはなんかそんなん違いますか、ちょっとどういうこと言うたんですか、この方は。
そう、小林一三さんの本の出世の道、はいはい、あの小林一三さん、出世するには何をすればいいのか、まずあの正直でないとダメだと、そして人から信用されないとダメだと、そういう言葉はあの分かりやすく言われていますが、まずその信用の大切さ、それを常に言い続けた方であります。
うん、
あのほんまにね、あの毎日毎日ですよ、ずっと朝9時から会社始まる時にね、まあ、8時頃出勤してる人間いるとしましょうか、あいつ真面目やなと、で偶然寝坊したと、
うん、
なんか遅刻してもね、おそらくね、あなんかあ途中で何か事故でもあったんちゃうかと、うん、寝坊と誰も思わないということですよね。
なるほどな、
電車遅れてるのちゃうかって、これが信用みたいなもんですもんね、言うてみたら分かりやすく言えばそんなことですから。
そう、すいません、これいいんですかね、まだもうちょっと、いや、こもう隣に書いてあったんで、あの近畿日本鉄道の、はい、佐伯勇さん、
はい、
家宝は寝て待てではなく、
はい、
家宝は寝って待て、寝る、
だから
そこに成功の道が開かれるという、やっぱ寝って待て、やっぱただ寝て待ってる間にいろいろ考えとかなあかんということですね、これ。
さあ、さっきのつながりは執念とつながりますよね、
常に準備しておく、
はい、
準備しておく、
これ
それ大体のこの江崎グリコのですね、はいはいはい、江崎リーチさんの商売は二人が五って、これちょっと意味がわからないですけど、
あの二人が四、それは当たり前やと、
はい、
人一倍の努力工夫、そうすればそれは五にも六にもなるんだと考えることの大切さ、それを伝えてます。
やっ っぱり大体一緒ですね、言ってあることは。
そうですね、
大元はね、
はい、
表現が違うだけで、
はい、
考えなきませんが、
はい、まあ、人がやってないことをする、買った人が得をする、はい、それが江崎さんがまたよく言われた言葉でもあります。
それからこれも隣にありますね、緊張の上山栄一郎さんは、
はい、
傾向となるも牛語となるなかれ、
これどういうことですか。
有名な言葉でございますけど、これ、はい、これ僕が説明、やっぱ大吉さんの方が、
はい、はい、傾向、鶏の口、牛語、牛の後ろ、うん、大きな業界の後ろを行く、そんな会社じゃなくていい、小さな業界であってもトップを取る、トップというのは別に売上高じゃなくて、今までにないもの、新しいもの、それを作り続ける、その業界のリーダーである、そういう会社であり続けたい、そういう思いが込められているそうです。
言葉ですね。
それはもう新入社員の前で言えばね。
いや
これ私ね、吉本興業で所属してますけど、はいはい、これ林翔之助という、
吉本興業も乗ってんですよね。
乗っております。
吉本誠さんと林翔之助さん、
まあだいぶ上の前の会長さんでございますけどね、はい、僕この方ね直接言われました、この言葉は。
なん
直接この言葉は
読んでください。
ええ文句、ええ服着る、ええ家に住む、いつでもこれができたら一人前やっていうことなんです。
これもこの本に載ってるんですけど、それを磯部さんが言われた、
会長室に言われまして、ええもん着なさい、ええもん食いなさいよと。
これどういうこと。
ええもん聞いてね、で、うん、金ないやろ、お前ら服も買われんやろ、うん、あ服買うてくれんのか思うたらね、いつでも言うてこいと、あお金貸してくれはんねん思うたらね、お金か金貸したろ言うんですね。
は
あ、金をあげないし、金貸すから自分で買うてこいと。
これでもどういう意味なんですか。
これ意味が分からない、その若い時にね、そんなお金もないのにええもん食うとか、ええもん買うお金がないでしょ、どうしたらいいのかって考えましたけど、今になって分かることは、本物を知れと、世間を広めなさい、それとそういうことをやってると人として舞台に上がる、人前に立つわけですから、色気が出るというようなことかなと思って勝手にも理解してるんですけど、
もうその通りやと思います、はい、
でもやっぱりそう感じるのが一番じゃないですか、磯部さんがそう感じたんですから。
なんかそんな気がしますね、
話が大変盛り上がっておりまして、はい、今日は大阪起業家ミュージアム事務局長沖津敦史さんにお話を伺ってるんですが、はい、その大阪起業家ミュージアムの特別展示というのがありまして、
はは、
挑戦、創意工夫、今活躍する起業家たちという特別展示、5月17日の金曜日までやっております。午前10時から午後5時まで、水曜は午後8時までやっておりますが、日月祝はお休みということですね、はい、で大人1人わずか300円で入れます、
はい、
関西のものづくり中小企業が独自に開発した33件の新製品新技術をご紹介しておりますので、これまた見に行ったら皆さんはドキドキワクワクするような内容がたくさんあると思います。
もちろんこの冊子は現場に行けば、はい、
500円ですけども販売させていただいております、
は
い、
これぜひともね、これいっぺんパッと手に取って見ていただきたいですね、はい、こういうこと書いてあるということですから、ね、
詳しくは起業家ミュージアムのホームページからご確認いただきたいと思います、
これははっきり言いました、時間が足りませんね我々。
いやもう一回来てほしいぐらいですけど、沖津さんにね、
では最後にですね、沖津、はい、さんの好きなお言葉を聞きたいんでございますけど、
はい、回る駒は倒れない、これが好きです。
でまた来ました
ね、柔らかい口調でいいこと言いますね、やわ、回らない、
回る
駒は
倒れない、
はい、
ということは、
これ早川徳次さんが書かれた本の中にあったんですけども、まあ、いろんな苦労困難があるけれども、そこで立ち止まるんではなくてやり続ける、まあ、早川さんみたいに何度も何度もの逆境に我々合ってるわけではありませんけども、ただその気持ち、それは知って、そして、まあ、ちっちゃいつまずきにも耐えながら行きたいなと思ってます。
なるほど、どんどん行く、もう止まったらいかんのですね、
はい、
狭間寛平さんや、止まると死ぬんじゃないかな
ほんまや、
素晴らしいもんですね、そのお言葉によいしょ、そういうところでお時間でございます。本日はですね、大阪起業家ミュージアム事務局長沖津敦史さん、今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。